都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。はい、どうも、若手放送作家の岸本でございます。
よろしくお願いします。お願いします。どうも、若手放送作家のベンジャミン・フランクリンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ベンジャミン・フランクリンです。よろしくお願いいたします。
は
い、
ね、岸本と早瀬で、はい、そうでしたっけ。ベンジャミンさんでした。
早えわ。ベンジャミン・フランクリンですよ。ベンジャミン・フランクリン。
ベンジャミン・フランクリンっていう名前でしたっけ、はい、
そうですよ、僕。ベンジャミン・フランクリン。ベンジャミン・フランクリンで応募したでしょ、あの、あれに。
オカルトスター。
オカルトスター誕生に。
弾かれるよ、それじゃあ多分。
トップにベンジャミン・フランクリンいたでしょ。
いや、僕結構その名前聞いたことあるんです
よ。狐の話してた彼がベンジャミン・フランクリンですよ。
あの、着慣れないスーツ着てた方がベンジャミンさんでしたっけ、
ね、そうそうそうです。
違うでしょ。あなた、はい、偽物でしょ。
いや、バレちったな。
ダウトです。ダウト。何ですか。
じゃあ俺カード全部持っていきますわ。あの、実はね、はい、この、僕、ベンジャミン・フランクリンじゃないんですよ。
いや、もう知ってるけどね。
僕はね、早瀬なんですね。
そうですよ。
じゃあ、誰だ、ベンジャミン・フランクリンって。
まあね。
抜かしてんじゃねえぞって思うでしょ。うん、
まあまあまあ。
はい。このベンジャミン・フランクリンっていう方は、科学者、発明家として有名な方なんですね。
うん。
まあ、飛来神などを作られた方なんですけれども、
うん。
まあ、1700年代に生きられた方なんですね。うん、じゃあなぜ今回あの、フランクリンさんの話をしたかというと、実はこのベンジャミン・フランクリンさんってものすごい有名な方は、
う
ん、
そうだね。
1777年にですね、うん、フランスの、ロッジに入会したという情報が実は、あるんですね。
ゴシップ情報が。
はい。記録として残っているんですよ。へえ。まあ、この有名な方も実は、フランスのロッジに入っていたという。
なるほど。この人だってね。人だった。教科書載るような人ですから。
そうそう、素晴らしい人ですから。しかもこの1776年にフランスに渡ってアメリカ代表として。渡って1777年、1年後にもうロッジに入ってますからね。入りに行ったと言っても過言ではないかなと。
あ、それの目的で行ったんじゃないかっていう考え方もできるかな。
そ
うですね。
まあ、それもできるかなと、はい、思っております。
なるほど。まあじゃあ、
はい、
入ったかどうかは定かではないぐらいの感じ。
入ってはいます。
あ、入ってはいる。
記録はあるんで、まあ、それ目的で入ったかどうかはあれですけど。
なるほど。
はい。っていうお話ですよね。
お話ですよね、じゃねえ。あなたはね、
僕は早瀬でやらせてもらってますけど。は
い、ね、まあ、あの、オカルトスターを目指す早瀬と、
ね、
岸本で、はい、やっております、都市ボーイズの、はい、ポッドキャストでございます。
はい。
またね、始めさせていただいてますけど。
聞き間違えてませんよ。岸本とベンジャミン・フランクリンか、ね、違うな、じゃないですよ。
もしかしたら今の時点でもう、あの、変えられてますよ。
あれ、あ、外人の、あの、あれか、外国語のポッドキャストか。
違う、ね、バイリンガルニュースじゃないですよ。バイリンガルじゃ、我々のは違いますから。
はい、違いますからね。都市伝説。
都市伝説ですから。
はい。はい、
さあね、はい、今日もやってきますけども。
そうですね。
どうしましょう。
ちょっと、じゃあ僕話させていただきますね。はい、まあ、またノーマルなんですけれども、ちょっとタイトルを、言わせていただきます。
はい。
教えて都市伝説。はい、このコーナーはですね、我々が知っている都市伝説を簡単にですね、ご紹介させていただくというシンプルなコーナーでございます。
はい。
今回、話させていただくのは。
はいはい。何の話でしょう。
織田信長いらっしゃるじゃないですか、うん、実は織田信長の家来に日本語を操る黒人がいたんではないかという説、うん、
説、
うん、あ、まあ、
好きですね。好きな歴史ものですね、
歴史の、織田信長の家来に日本語を操る黒人がいたというお話ですね。
いいじゃないですか、
はい、
織田信長はねやっぱ面白い人ですもんね、うん、いろいろありそうですからやっぱり、
ね、
うん、
明智光秀も実はあの敵軍でしたから、それはまあ能力があるということで、うん、あの引き入れたと、うん、
引き入れてね、
ね、まあ、いろいろありますから、まあ、すごい能力を持った人は敵であろうと入れるという、うん、まあ、すごい大きな器で ね、
ちょっとね、うん、あの改革的なことをよくやる人ってイメージですよね。
はいはい、うん。じゃあなぜこんなこと言ってんだと、黒人いるわけないじゃないかって思いの方いらっしゃるかもしれないんですけれども、
うん、
も、信長の側近が書いた、信長後記という、
うん、
書物がございまして、
はいはい、
そちらの中に、
うん、
キリシタン国から黒人がやってきた。年齢は26から27歳と見える。全身は黒い牛のようである。この男は健康であり、その力は10人分より優れている。というふうに、書物が残ってるんですよ。
その側近が書いたとされる。そう。ああ、じゃあもう、はい、ほぼ信用できる内容じゃないですか。
そうなんです。はい、で、黒人に名前が付けられていまして、ヤスケ。という名前が付けられていたんですよ。
なんかあれですね、らしくないというか、まあ、ね、無トンボとかじゃないんですね。
はいはい、あ、そのね、
ヤスケなんですね。
ヤスケなんですよ。
はいはい、
で、じゃあなんでヤスケって知ったの、分かったのってことなんですけど、徳川家康の家臣のですね、松平家忠という人が書いた家忠日記というのがあるんですね。
うんうん、
その日記には信長が家来にしているデウス、と言われたキリスト教師が信条した体は炭のように黒く、体は約182センチで名前はヤスケという人間がいるというふうに、
ああなるほど、はい、違う書物に
書いてるんですよ。
客観的に書かれてるのがあると、
はい、
182、
家忠日記ですね。これは家康の家来が書いたという、
なるほど、
信長が家来にしているデウスと言われたキリストの、あのイエズス会の、牧師が体は炭のように黒く名前がつけという人を送ったと、与えたと。
なるほど、はい、はいはいはい。
されている、
ね。派遣したみたいな感じで、ね。
派遣したとされているんですね。はいはい、で、まあいろいろこの二つの日記とか後記にですね、この出会いから何から実は書いているんですよ。
ああ、細かく詳細が、
はい。今回それをね、ご説明と、ご紹介させていただければなと思ってます。
はいはい、面白そうです。
はい。ではまず、信長とヤスケの出会い編。
ああ、ヤスケと信長の出会い。はい、
出会い
恋愛ドラマみたいにこうやってくるね。
第一章ですよね。
第一章から。
まあ言ったらそのメロドラマとかで言うと、あの、曲がり角でターンってぶつかって、
あのね、食パン食いながら。
そう、うん、遅刻遅刻なんて言いながらね。うん、
あ、そんな感じなんだね。
で、まあまあその教室行ったら、あっちから、あの、現れた男がぶつかったやつだったみたいな始まりあるじゃないですか。それと一緒ですよ、本当に。
本当メロドラマ的な。
うん、そう。まあ、始まりは、ポルトガル戦から武器と弾薬を、私にね、信長が。
もういわゆるね、信長。
はいはい。まあ、イエズス会の方がいらっしゃったと、で、この弾薬と武器を渡す代わりに、ではこのイエズス会が持ってきた、この、なんていうんですか、キリスト教というのを日本で広めてはくれないか、というふうに信長とやり取りするわけですね。武器の代わりに。
条件をつけたというか。
そう、日本でも広めてはくれないかと。
有料コンテンツオプションつけるみたいなことね。
そうですよ。
はいはいはい、
まあ、その方が、バリニャーノという方なんですけれども、その時の宣教師の方が。はい。そのバリヤーノさんが京都で、信長とお会いされた際に、バリヤーノが奴隷としてね、連れていたのがこの、後にヤスケと名付けられる黒人だったんですね。
なるほど。後に付けられるんだね、やっぱり。
そうそう。ただ、信長とか、まあ、戦国時代の方々、安土桃山時代の方々っていうのを知らないんです。黒人ってなんだと。
ああ、そっか。
わからない。
まあ、それそうだよな。
で、まあ、変わったものが大好きな信長は、むちゃくちゃ興味示すんですよ。なんじゃこいつ
確かにね。信長らしいね。なんかそのイメージ。
なんだこれつって。で、信長だけではなく、町の人たちも、もうそれを一目見ようと群衆が、
それはね、180オーバーの黒人がってなるよね。
そう。で、南蛮寺と言われた教会堂で、まあ、謁見するわけなんですけれども、もうその黒人みたさに集まった村の人たちで、怪我人が出るぐらいの騒ぎだったんですって、集まりすぎて。
ビートルズ以来の、
以来って言うんじゃねえよ。
それ以前だけど。
まあ。
まあまあ、それ並みの。
そうなんですよ。
はい、すごい。
で、まあ、その時代の方々っていうのは、新しいものが入ってくる時代だったですね。要は外交とかで、ね、
そうだね、それそうだ。
そういろんなものが、そう入ってくる時代だったんで、以前、フランシスコ・ガブラルという宣教師が、メガネをかけていたんですね。まあ、あっちでは普通のこと、海外では。では、日本ではないわけですから。
そっかそっか。
メガネというものが。はいはいはい、その時に、4つの目を持つ人間がいるってなったらしい。
ああ、なるほどね。
その時も、この、数千人集まってそのメガネを見に。
はいはい。かわいい
ような驚きがあったっていうような話があるぐらいなんですよ。新しいもの好きだね、その時代の人たちっていうのは。その黒人の時もそうなったと。
なるほどね。
で、信長は、黒人の肌は自然なものではなく、炭を塗ったものだろうと考えて、この黒人の体を洗ったんですって。
なるほどね。
炭取れっつって、うん、わーって洗って肌をこするほどに黒くなったっつって赤みが増してね、
光輝いた
の赤みが増して、はい、うん、そこで信長は自然な肌であることを理解したと、
うんうん、
しかもその黒人の方は日本を勉強していて少し日本語話したんですって。
賢いね、はい、当時
そうそうそうそう、うん、で信長はむちゃむちゃ気に入って話し合ったんですって、う
ん、会話ができたんだある程度。
そうそうそう、でそこでその、バリニャーのね、その時に来た、うん、宣教師、はい、宣教師の方は、うん、信長は黒人のことをすっかり気に入ったと見たバリアーノは、さらに、布教をスムーズに行うために黒人を信長にあげたんですって。
なるほどね、
献上したんですよ、うん、
なるほど、友好関係をより築くために。
まあ、当時その、うん、まあ、宣教師といえども黒人を奴隷として売買していたから、
ね、
まあ、
すごい話だよね、はい、でも、
うん、まあ、一応その武器と弾薬と黒人をお渡ししたと、うん、
なるほどね、
いうことですね、
3点グッズを、うん、
でそこからものすごい可愛がって、
うん、
ね、まあ、元々の名前があったのか奴隷だから名前がないのかもしれないですけれども、
確かにね、
はい、うん、まあ、一応、安家というふうに、
そういうことなんだね、うん、
名前をつけてあげたと。
じゃあまあそれこそ本当にムトンボさんだったかもしれないわけ、
うん、かもしれないです、もともとはね。
ああ、なるほどね。
てかその信長っていうのはまあいろんな人に名前をつけていってて、
うんうん、
要はあの太閤秀吉、
うん、
あの秀吉さんも実はあの信長に名前をつけてもらって秀吉っていう名前ですから、これは木下藤吉郎という名前
ですからね。そうだね。ああ、そうだそうだ。
ですから、まあ、名前をつける、自分のまあ大事なものに名前をつけるというのはもう、この時に。
安家ってでもかっこいい、
ね、かっこいいですよね。
いい名前だね。
うん、そうそうそうそうそう。うん、あの、弓編にね、よくある、うん、あの、弥生とかの矢に、助ですね、普通の傘に、うん、
ちょっと忍者っぽい。
そうそうそう、安家。うん、という名前つけてるんですよ。で、じゃあその後どうなったかですよね。
そうだね。
ラスト。
どうなったの、うん、
まああの、出会いやとしたらこれが別れですね。安家との別れ。
何、うん、すごいトラックの前で引かれる寸前みたいな。
ないないないない、そんな出会いでしょそれ。
あ、そっか、出会いか。
出会いでしょ、
うん、
じゃなくて、まあ言うたらその要は、彼が、
うん、
バイオリンをやっていて、
うん、
ね、そのバイオリン弾くために、うん、ちょっと俺海外でやりたいんだっつって、うん、女の子一人残して海外行ったりとかする、うん、一緒ですよ。
例え話か。
例え話。
俺やってとかも落ちて
る。これ別れ編ですよね。はいはいはい、それと一緒ですよ、ね、これもね、
うん。どんな別れが。
実は、この安家さん、ずっとずっと可愛がられて、
うん、
信長が散った本能寺の変でも戦っているんですよ。
え、
部下として。驚きでしょ。
その時にもいたんだ。
その時もいた、最後にもいたんです。可愛がってたから。
側近として。
側近として。
へ、
その時なぜ狙ったかというと、織田信長っていうのが兵を全て、うん、あの違う戦地に送っていたんですね。
うんうん、
だから、
その隙がね。
隙になったから、そこに明智光秀が敵は本能寺にありつつ、隙を狙っていったという話なんです。うんうん、そこの、
ね、
要は自分の、要はあの、身内というか、
うん、
本当に自分の幹部しか集めてない、その場所にいさしたぐらいですから、
う
ん、相当可愛がってたりというのが、
伺
い知れますよね。
そ
はい、まあその後、まあ信長は本能寺で明智光秀にそのやられて、まあ、命を落とすんですけれども、
うん、
この時本能寺の近くの、まあ、南蛮寺で先ほど話したって、
うん、
南蛮寺にあのフランシスコ・カリオンという宣教師がいらっしゃったんですけれども、その方が語るには安家は刀を取って明智勢と戦ったと報告を残していると、その時の方がね。
まあね、すごい力あるだろうし、
そうそうそうそう、まあ、10人分と言ってたぐらいです
よ、ね、信長
の時ね、
うん、
でそれによると安家は明智勢を相手に交戦していた、
うん、
だが本能寺内の信長勢は次第に討ち取られていった、要は火薬、火薬じゃない、火でね、
火でね、もう燃えてる、
うん、そうそうそう、だから本能寺を焼かれたりとかもしていましたから、うん、そういうところで、まあ、
うん、
次第に討ち取られていったと、
うんうん、
で信長の死後、亡くなった後ですね、うんうんうん、亡くなった取ったぞって言った後なんですけれども、うんうん、まあ、残党兵として逃げていたんですって、
うんうんうん、
したらそこで明智勢に取り囲まれて、ちょっとまあ、朝から戦っていたということで疲労困憊していたと、
うんうんうん、
でそこで明智勢に刀を突きつけられて、その刀を差し出せって言われたんですって、
うん、
負けちゃって、
うん、
その時に素直に渡して捕らえられたんですって。
へえ、うん、捕らえられたんだ。
捕らえられました。要は殺されなかったんですね。
そうなんだ。
その時に安家の処置を尋ねられた光秀、
うん、
信長が可愛がってる安家ですから、
うんうん、
どうすんのかな、まあ、
確かに、
まあ、それだったら殺しますよね、
まあね、
敵の可愛がってるものですから、うん、ただ光秀はこう言ったんですよ。国土、黒い奴隷ですね、
うんうんうん、
国土は動物で何も知らず、また日本人でもないゆえ、
うん、
殺さずに南蛮寺に戻せ、
うん、
と言ったんですよ、うん、要は黒人のことを、
うん、
あの動物として見たんですって。 動物コンさんでいいじゃない、ね、人間じゃないですからみたいな。
えぐい差別だね。
そうそう、信長は家来にしたけれども光秀は動物と見た。
なるほどね、
はい。まあ、この認識の違いは信長と光秀の、人間と文明に対する価値観の、まあ、違いを示していると、
うん、確かにね、うん、信長の方がだからね、そういうちゃんとある種認めてたわけだもんね。まあまあ
そうですよね、う
ん、
要はその明智光秀も敵兵として捕らえられて仲間に入れられたのにそっちは認めなかったってことですよね。
そうだね、うんうん、不思議だね、なんかやっぱ。まあまあ
そうですね、それに打ち取られるっていうね、うん、
確かに、
うん、そうそうそう、要は仲間に入れられた者同士で戦ってるわけですから。はい、でまあまあその弥助、
うん、
まあ、アフリカ大陸から日本に連れてこられた弥助なんですけれども、
うん、
この戦国時代の大事件に遭遇したが、その後は、ちょっとどうなったかわからないっていう話なんですよ。
まあじゃあ結局その後、
はい、
まあ弥助はね、どうなったかっていうのは、う
ん、ちょっとわからないんですけれども、まあでも黒人じゃないですか、
うん、
でもし見てる人がいたら、あ、ヤスケだとか黒人だなんていうのが多分情報があると思うんですよ。
そうだよね。
だから僕の見解としては、もしかしたらこの場所で亡くなってたんじゃないかと僕は思っております。
まあ目立つもんね、
うん、目立ちますから、うん、まあ、殺されなかったんであれば、まあ自害したのか、
なるほどね、
はい、それともその黒人のヤスケが、
うん、
殺してしまった相手がいるじゃないですか、うんうん、まあ、その、まあ、あの仲間を殺されたからということで、まあね、うんうん、捕らえられた時にまあ切られたか、
ね、他
の人に切られたかとかじゃない、多分誰かに見られてると思うんで。
確かにそれはまあまあ、はい、もっと話出てきそうな人だよね。
その後わからないというのはどうかなと思うんですよ。だからまあ黒人ね、黒人の安家さんを、うん、まあ、信長が、奴隷にしてたというお話でした。
おお、
はい、
なるほどね、
うん、
信長っぽい話でいいね、なんか、
う
ん、
そうそうそうそう、優れているものは全て、う
ん、外国の門とかすぐ吸収するみたいな人だもんね。
そうそう、あとあの馬あるじゃないですか、
うん、
今でこそまあ普通ですけど、
うん、
その馬、要はその、戦、なんていうんですか、その戦場で使う用のでかい馬っていうのは信長が初めて使ったって知ってます？
あ、そうなんだ、
はい、まあ、武田軍の騎馬隊とかありますけど、あれはポニーですから。
あ、はいはいはいはい、
ちっちゃいポニーなんですね。まあ、でも足腰は強くて速いんで使えるは使えるんですけれども、
ちゃんとしたサラブレッ
ドっぽい競走馬みたいな、うんうん、ごっつい馬乗ってるのを初めては信長ですから。
あ、そうなんだ、はい、へえ。
そうありますから、まあ、好きなもんはね取り入れるという
信長の、ね、なるほどね。なんか安家って聞いたことある名前なんだよな。
あ、どっかでじゃあ聞いたことあるのかもしれないですね、うん、
ちょっと思い出せないけどあ、まあいいや、うん、
でも一応写真も残ってるんですよ、
うんうん、
ちょっと見られますほら。
これは強いよ。
ね、これ代々の服着てごっついパンツ履いてね。
ね、現代でも超怖いよね。
いや超怖いでしょこんなの、
うん。六本木にこういうのいるけどね。
うん、UFC 出てもおかしくないぐらいの。
うん、怖い怖い。
むちゃむちゃでかいですから。まあまあこういうお話でした。
なるほど、はい。ありがとうございます。面白かったです。
はい。はい、ありがとうございます。また歴史の話はね、今後もちょっとどんどんしていきたいので、僕好きなのでね。
そうですね。
はい。
なんか新しい。
はい。またあったら。
安家情報出てきたら。
安家情報は出ねえだろって。出ねえだろって、ね。
探しに探して。その後ね、松江が NBA で活躍してるかもしれないですから、うん、そこまでちゃんと探して。
ヤスケが、うん。だから、なんちゃらかんちゃらヤスケってなってたら多分、
そうですよね。そうだね、はい、うん、ね。それはそうしよう。うん、
まあまあそうですよね。
そこに落ち着けよ。
はいはい。
うん、ということで、
まあ、はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。